こんにちは、ムンゾーです。今日はムンニチ .mp3 の配信がお休みなので、ムンゾーンにお付き合いください。ムンゾーンは2週間ぶりになるのかな、何日かぶりになるんですけど、その間何をしていたかというと、普通に生息してたんですけど、こんなもんですけどね。先週で映画見に行きました。で、これがですね、タイトルがこれな、東映です。東映の孤狼の血という映画です。孤狼っていうのは孤独な狼と書いて、孤独っていうか、子ですね。孤独の子に狼と書いて、孤狼の血は血です。血っていうの。血液の血です。孤狼の血。で、これね、東映の映画なんですけど、日本映画です。で、舞台が広島です。だいたい昭和の終わりぐらいなんですけど、で、なんて言うんでしょうね、広島といえば、広島の、なんて言うんでしょう、あれですね、ちょっと荒っぽい方たちのグループですね。その人、いくつかのグループと、あと、警察官、刑事さんですね。この刑事さんに、役者を、工事、それと、広大出てる、インテリの、なんて言うんでしょう、入ってきたばっかりっていう感じのやる気満々でもないけど、正義感にかぶれちゃってる感じ、なんて言うんでしょう、が、松坂桃李です。この二人が、相棒っていうんですかね。組んで仕事するんですけど。その中で、広島といえば高層の、ね、ありますよね。そういう荒っぽい感じの映画です。で、私なんですけど、これね、一人で行きました、私これ。これなんで一人で行ったかというと、まず私の女の子のお友達とかに映画行かないって言ってタイトル言うと、何それ、ちょっと待って調べてみるとかいう感じで、実際調べて、見たけど私いいパスっていう感じの返事がバババッと感じて全員振られて、で最後にムンジにも打診したんですけど、ムンジも、ちょっと今いいわという感じで、振られましたので、じゃあということで、とりあえず映画館行く時と、あと帰る時送り迎えしてもらって、映画館の前まで送ってもらって、子供と一緒です、お母さんに引率してもらってるみたいな感じで、チケット買うところまで一緒にいてもらって、じゃあねって言って、で映画終わって出てきた時にまたそこにいるという感じで、来てもらったというか、連れてってもらったような感じなんですけど、見るのは一人で見えました。それでこれね、これ私の個人的な考えなんで、これは映画が面白いとか、例えばよくできてるとか、そういうこととは全く違います。全く違う意味で、私はなんで見ちゃったんだろう、なんで私ここにいるんだろうと、映画館にいる間ずっとスクリーンから出てくるでっかいバシバシっていう暴力シーンの音と、バヒョバヒョンっていうピストルの音とか、人殴る音とか、あれが怖くて怖くて、それとスクリーンが当たり前ですが、でかいですよね。うちにいるよりでかいですよね。それでも逃れられないっていうんですか。逃れようにも逃れられない聞こえてくる音と、それから、いやいや、でも金払ってきてるしな、というなんか変な、なんて言うんでしょう、損得感情とか、いろいろ気持ちが交錯して、結局最後まで見ちゃったんですけど、ちょっとどころか、私は結構物事を引きずるタイプなんで、見て、 見たのはね、だから土曜日に見たんですけど、で今これ撮ってるのが月曜日なんですけど、いまだに引きずってます。でいまだにちょっと豚肉食べたくないです。あんまり関係ないかもしれないけど、肉肉しいものをあんまり食べたくない感じです。まあこれはもう人によります。ああいう感じの、別になんて言うんでしょうね、私はすごいそういう暴力シーンがあるって分かってて行ったんですけど、分かってて行ってやっぱりダメだったなっていう、やっぱり自分はダメだったんだと思った口なんですけど、まあ別に平気っていうか切り替え聞くっていう方だったらすごい面白いと思います。で松坂桃李はやっぱり安定のかっこよさっていうんですかほほほってまあ私の目線だと、もうああいう人が息子だったらとかねなんかそういうふうに考えちゃう。私そうだ、考えて思ったんだ、帰ってきて、大谷翔平と松坂桃李息子にするならどっちだろうと考えて、いや兄弟で欲しいと、お願いしますから両方と考えていたんですけど、いや別に大谷翔平っていうのは別に薬剤がに薬剤って言うつって薬剤って映画に出てくるわけじゃないですけど、まあ後で話します。好感度しかない顔立ち、なんて言うんでしょうまあいいや。でなんて言うんでしょうね、もういわゆるああいう丸棒とか、そういう対策に当たってる刑事さんって、もうどっちが刑事でどっちがヤクザか分からないじゃないですか。昔からそう思ってたんですけど、もう私神戸で働いてた時に、ちょうどまあその神戸の構想の時は結構大変だったよって言ってた元そういう刑事さんとお話しする機会があったんですけど、まあいやそういうあなたもっていうぐらい、なんかどっちかっていうとどっちかどっちか分かんないんですよね。もうそのくらい凄みがあって、ある種の覚悟を持てるっていうか、そんな風に見えたんですけど、でお話がどうのこうのっていうよりは、今回は私はやっぱ怖かった、怖いっていうのかな、怖いっていうか、いや私には刺激が強かったなっていうのが先に今来てるんです。だからもし今公開中なんで見に行く人がいたら、ぜひ行ってください。止めませんバンバン行ってください。でバンバン、もしよかったら見てきた感想を教えてください。そんな私がなんて言うんでしょう、落ち込むっていうのかな、トラウマになるほどのそんな描写じゃなかったよとかいう人もいるだろうし、いやいやあれはちょっとっていう人もいるだろうし、もうそれぞれだと思います。あ、それとこれ言わせてた、松坂桃李も見てて最近すごいずっと思ってるんですけど、あの人は声がいいですね。声がすごくいいと思いました。はい、ちょっと刺激のきつかった映画を見た後帰ってきて、まあ、それを払拭するためにはまた何か違うものを見ようというわけで、ドラマを一本お話ししようかなと思うんですけど、今回私がすごい楽しみに毎回見てるのがおっさんずラブです。おっさんずラブを見るとある程度っていうのかな、もう忘れます。とりあえずどうでもよくなります。へーっと、ここは笑っときゃいいんだなという気持ちになります。大好きなんです、あれ。主演が田中圭ですね。彼のお芝居は、私は今まであの人の役っていうのは割と誠実な男性というか、 そんなにこう砕けた役っていうのを見たことがなかったんですね。でも今回の彼はものすごくいい意味で砕けてるっていうか、あのバカすいませんっていうか、しょうがないやつなんですね。でその役を見て、今までは別に普通の役者さんのあのポジションだった彼に対する評価がぐーんとなんかぐーんと上に上がっちゃいました。すごい楽しいです。あのダメな感じすごくいいです。それと林遣都くんが出てるんですけど、林遣都くんもまあ割と真面目な役というか、なんかすごい聞こえるまあいいか。で砕けた役も見てたんですけど、それはちょっとなんか無理っぽいなと思いながら見てたんですけど、今回はいいです。今回すごくいいです。一番最初彼多分確か映画で見たんですけど、私駅伝のランナーの役で、確かね、そうだよね、確かそうです、駅伝のランナーの役なんですけど、箱根駅伝目指す大学生だったんですけど、あの役が割とこうあの役ではシリアスだったんですけど、走る姿がすごくものすごく、わこの人走り慣れてるっていうか本物じゃないかっていうような気がするぐらい本当綺麗に走るんですね。でその後はまあいろいろドラマとかも見てたんですけど、まあ最近の若手の役者さんだなっていう意地だったんですけど、オッサンズラブでやっぱりこの人もグーンと上がってきました。それとやっぱりその中にやっぱりいる吉田鋼太郎、ごめんなさい、あの人は何なんでしょうね。あの人はいいですね。すごいいいです。この3人がすごくいいんです。でこの3人と絡む周りもすごくいいんです。だからぜひぜひもしよかったら途中からでも見てみてください。筋はまあ適当に、あらすじかなんかは適当になんか出てるでしょう。なんかググって見てもいいし、そこはまあお任せします。面白いです。はい、ということで今回は私が見て印象的だった映画と、いつも見てる面白いテレビドラマに関してお話ししたんですけど、最後に、どうしよう、突然出てきた息子にするなら大谷翔平と松坂桃李どっちだと、なんか言ってた名前が突然いきなり出てきた大谷翔平なんですけど、これは別に何でもないです。スポーツニュースを見てて、二刀流でしたよね、最初出てきた時に。だから、もうどんなやつだと思ってたんですね。見た目は、どちらかっていうと、中村のりひろ選手みたいな感じで想像してて、で俺に投げさせろ、俺に打たせろとかそういう感じの人かなと思ってたんですけど、ある日パッと見た大谷翔平くんがむっちゃ爽やかで、見た目も何ですか、全国のお母さんが息子にしたいタイプとか、そんな風に思ったんですよね。なのでそれだけです。あと、娘が、この人、私の彼氏って連れてきたら、もう絶対親が文句言わないタイプ、と思いました。今回は以上です。はい、ムーンゾーンは、ハッシュタグで、ツイッターで、ぜひ、ツイートしてください。ハッシュタグは、ひらがなで、ムーンゾーン、ムーンゾーン、これそこから棒引きです、ムーンゾーン。それと、カタカナの、ひらがなで、ムンゾー、棒引き、カタカナの、です。 これつけて、ツイートしてください。よろしくお願いします。じゃあ今日は以上でした。またね。